キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本春之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本春之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。
はい、
ということで今日も素敵なゲストにお越しいただいておりますので、ご紹介いたします。SDGs ビジネスコンサルタント、キャッシュフローコーチ、特定社会保険労務士の水野光弘さんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、今日はなんと、はい、
ね、
仙台からお越しいただいたということで、はい、ありがとうございます。はい、もう坂本さんともお付き合い長いんですか？
はい、2年目ですかね。
あ、はい、そうなんですね。は
い、あのキャッシュフローコーチ協会というところで、うん、お知り合いになってるんですけど、今ね、私 の、はい、あの JBS 総括会議というコミュニティにも参加していただいてるんですけれども、
はい、はい、そうなんですね。うん、そして今回その、はい、ゲストにお呼びされたということで、はい、あのまあ、プロフェッショナルなところがあるということで、うん、どんなところを、うん、
SDGs って聞いたことありますか？
最近よく聞きますよね。
よく聞くけどよくわからないでしょ。
わかんないです。は
い、でいろんな企業さんが取り組んでるとか、オリンピックもね SDGs って言ったけど、はい、実際何やってるかよくわかんないなというところで、うん、
はい、
水野さんも SDGs のコンサルタントとして、
はい、
企業さんにその SDGs を取り入れていただくっていう仕事をしてると、うんうん、まさにプロフェッショナル、
はい、
ということで、もうあのあわよくば太極拳はどう SDGs なんだろうなってこともあの聞きたいなと思っております。
なるほど。やっぱりそこも関わりは持とうと思えば持てるところになるんですかね、 SDGs。
そうですね、全ての事業活動は SDGs につながってると言っていいと思います。
いいでしょう、
プロフェッショナルですね。
はい、当然ね、こういう放送も SDGs につながるはずなんですよね。うん、
なるほど。はい、いやすごい楽しみです。今日どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
それでは早速1曲お送りいたします。シェールで Believe。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。それでは改めましてゲストをご紹介いたします。 SDGs ビジネスコンサルタント、キャッシュフローコーチ、特定社会保険労務士の水野光弘さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。それではの私の方から簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。32年間三井住友海上火災保険に勤務、企業向け保険営業マネージャーなど営業歴は25年、直近7年間の本社勤務では保険販売支援と地方創生推進の任務にあたり、中小企業経営者向けに経営相談や企業研修、各種セミナーで全国を駆け回り、地方創生推進任務では自治体や地銀向けに SDGs 普及セミナーを開催。SDGs がなぜビジネスを加速するのか、未来の社会はどうなっていくのかをリアルに伝えるために、現在は独立し SDGs を活用した変化対応型組織構築コンサルタントとして全国で活躍されていらっしゃいます。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
ね、この体制で話し合うのはちょっとドキドキしますね。
ドキドキです。
はい、あ、もうこのプロフィールでね、改めて見るとそうなんだ、 SDGs 普及のセミナーで全国駆け回ってたんですね。もう本当に どんなとこもあったんですか？
まあ、主には東北地域が多かったんですけれども、自治体さんですとか金融機関さん、うんうんうん、場合によっては商工団体さんからの主催で、企業の経営者向けのセミナーをやっていました。
なるほど、なるほど、はいはい。まあ、今ね SDGs のコンサルタント、ビジネスコンサルタントということなんですけど、そもそもその会社を辞められてそこに転身されたっていうのはどういう思いだったんですかね？
はい、はい、ありがとうございます。はい、今ご紹介いただいてきましたように、はい、32年間、まあ、保険会社に勤務してたんですけども、うんうんうん、転機は4年前に仙台で、うん、赴任したことでした。まあ、そこで実は、SDGs に出会ってまして、ちょうどその時に地方創生推進任務という、うん、まあ、任務をしてまして、うんうん、東北6県の自治体ですとか金融機関、商工団体にSDGs の普及の提案をしてまして、今申し上げましたようなその主催となる自治体さんのもとに経営者を対象にしたセミナーをやってたんですね。で当時はまだ SDGs の普及ってもう全然低くて、実は反応は全くと言っていいほど薄かったんです。で実はそれまでも 働き方改革だとか、うんうんうん、まあ様々なセミナーやってまして、うん、ちょっとはセミナーに自信を持ったんですけど、はいはい、まあうまくいかなくてショックだったんですよ、うん
はい、
それで、その SDGs が、まあ、どう表現するといいのか、うんまあ、未来にとってなぜ SDGs って大切なのか、うんまあ、この辺を結構勉強しました、
うんうん、
で自分の中に一つの答えが出てきて、うん、それをセミナーで表すようにしたんです、うんうん、そうすると徐々に、参加者の経営者の方から、まあ、反応が出てきて、うちでも SDGs やってみたいっていう声をいただくようになったんですね。で反応が良くなると、これは良くなったらでですね、もうその経営者の横に立って実際自分もその SDGs を活用した、企業の発展、
はいはいはい、
繁栄に貢献したいという思いの方がどんどんこう湧き上がってきまして、それで、まあ、昨年の4月にもう早期退職をして独立をしてコンサル事業を始めた、こんな経緯です。
なるほど。じゃあ SDGs を伝えるだけではなく、ちゃんと取り入れていただくて、それをもうサポートしたいという、より積極的な活動を今もされている、今されているということですね。
そうですね。
どうですかね、現在改めてどんな風にお仕事されているんでしょうかね。
はい、ありがとうございます、
はい、
企業向けに私の仕事はSDGs を活用した変化対応型組織構築をするコンサルタントとして全国で活動しています。経営者のその今の不安って、これだけ社会環境が変化しているので、うん、将来の事業に対しての不安っていっぱいしたと思うんですね。でもそのボトルネックって、社員とか組織が、まあ、うまく動いていかない、まあ、特に、まあ、変化に対して、スピーディーで柔軟に対応できない、ここが、まあ、ネックになっているんじゃないかな、そう感じてるんです。でそれを変えようとしてもですね、なかなか実はうまくいかないっていうのが現実じゃないでしょうか。でそれはなぜかっていうと、社長自身がもう過去から現在までのそのやり方を実は思い切って変化していかなきゃいけない、社長自身が変化をしていかなきゃいけないということにあるんですね。自らを変えていかなきゃいけないと、これ結構難易度が高いんじゃないかと思うんですね。でそんな時に私はそのツールとして SDGs を使ってるんです。というのは、社員一人一人は実は会社を離れて一個人となってみると、うん、エコバッグを使っていたり、うんですね、自然を大切にするとか、うん、食品ロスをなくそうとする、うん、そういう、人間としての普通のですね生活をしてらっしゃるんじゃないかと思うんですね、うんうん、でその発想をそのままに職場に持ち込んで、うん、みんなでいい職場にしていこう、
うんうん、
みんなでいい組織にしていこう、
はい、
まあ、強いてはいい会社にしていこうと、こういう目をこう積み上げていけば、次第に組織がまあ変化に対応できる組織に変わっていくんじゃないかということで、それを実践してるんですね。でその成果として結果的に変化対応型の組織構築ができて、社長は事業に専念はできて、で成果を出していく、そんな仕組みを作りをする、まあ、お力になりたいと思って今活動して。
なるほど、
はい、
ね、先ほどそのどんな仕事どんな職業も SDGs につながるっていうのと同じように、はい、どんなこう生活のどんなところも全部 SDGs につながってるっていう、 そんなイメージ
ですか、ね、そうですね。まあ人って何かこう行動するときに、わざわざ悪いことをしようとして行動する方って、まあ原則いないん
ですよね。そうですよ
ね。つまり、人のその元々の感情に照らしてみると、それはみんないいことをしたい、そこに目を向けていく、これが私の活動の原点でもあります。
なるほど、なるほど、はい、先ほどねちょっと初めの方に、なぜ退職されてこの仕事って言って、あの仙台ってやっぱりねキーワードなのかと思うんですけども、はい、その全国もそうなんですけど、はい、仙台に関してのなんかどんなことやってらっしゃるかとかっていうのを、はい、もしよかったら。
ありがとうございます、はいはい、実はその仙台に着任した時のもう一つの任務が、復興事業だったんですね。
おお、そう、
そうですね、
はい、復興庁さんとその自治体さんと連携をしながら、その震災で大きなダメージを受けた事業さんと共に、ゆいの場という名のもとにですね、何か私たち民間が差し上げるリソースをご提供しながら、少しでも後押しができないかという活動をしてました。 でやっぱりその中には経営者の中に少しまあ、そう生き生きとした目が本来はあっていい経営者の中にもですね、未来に夢がなかなか抱けてないという、はいはい、そういうお困りごとを聞く場面も結構ございまして、それが私のこうその、東北でというところのもう一つの原点にはなってると思います。
なるほど、はい、そうですね、タイミング的にもそうですよね、はい、どうなんですか、そのやっていらして、まあ、活動されてそういう変化みたいなのは感じられてます、はい、
そうですね、うんうん、例えばつい先週もあるクライアントさんの社長さんと、1年間、ちょうど経つ、まあまあ、節目の時だったので、はいはい、総括の話を、まあ、したところですね、うんうん、その社長さんからもう目まぐるしい、変化をさせてもらったという声をいただきました。それは何かというと SDGs をやったということ以前に会社の空気が変わったと、
いいですね、
はい、そういうお声をいただきました。それは具体的に何かというと、みんなが、前向きに一つの目的に向かって同じ、はい、そうですね、意見が言えるようになってきた、まあ、同じ意見というよりさまざまな価値観なんだけど、それを尊重し合えるそういう意見出しができるようになってきた、はい、それまでどうもギスギスしてた
部分ですね、はい、素晴らしい、はい、改めましてね、その水野さんの仕事へのこだわり、日々意識していること、実践していることをお聞かせいただければと思います。
はい、ありがとうございます、はい、私の仕事へのこだわりは、はい、インパクトある影響力でクライアントの成果に貢献することです、うんうん、実はサラリーマン時代に数多くセミナーをやってたと申し上げたんですが、うん、その時の自分への評価というのはアンケートだったんですね。
おお、なるほど、
はい、アンケートで、まあ、よく理解できたとか、うんまあ、とても、まあ感激したとか、うんまあ、こういう、評価のことばかりに目が向いてたと思ってるんです、うんうんうんうん、でも本当はセミナーって、はい、その瞬間にやってみたいとか、うん、ああもうすぐにでも始めてみたいと、うんうん、そういう、動きたくなるような気になっていただく、うん、それが本来なのじゃないかなって、うんうんうん、でそういう声を聞いていく、それをお伝えしていく、それが私の役割なんじゃないかなっていうことを独立後に気がついたんです。
なるほど、なるほど、
はい、うんうん、で今はもうセミナーの中では評価項目はなくしました。
お、
はい、でどう動きたくなっているのか、うんうん、そのご意見を頂戴する内容に変えたんですね、うん、そうすると入りは SDGs っていうテーマで入るんですけれども、個別相談に行きますと社長から、うん、まあ、実はうちの会社って指示待ちの社員ばかりで困ってるの、
なるほど、
とか、なるほど、営業力を高めたいがあまりに競争を煽ってしまっちゃって仲が悪くなっちゃってるのと、こういうお声を聞くんですね。 SDGs のセミナーで入ったことが出口としてはそういうお声を聞くことになっていて、これがインパクトある影響力なのかなと、そう思っています。はい、
具体的にその、ね、やる気にさせるとかそういうことの、はい、社員さんの方向性向けるっていうのは何か工夫されてることとかってあります？
はい、はい、これはもう人にその、社会が皆さんが共通に思ってる変化ってありますよね、
うんうん、
でそこにまず問いを投げていきます。
なるほど、
例えばもうこのコロナもそうですよね、はいはい、皆さんこうマスクをしてらっしゃると思うんですが、うん、2年前にこの姿誰が想像したでしょうか
そうですね、
はい、っていうのはありますし、うん、例えば数年前にはもう100億規模の売り上げを上げていたという企業が実はもう数年後に倒産をしてしまうというような激変というのもあったりすると思うんですね。こういう激変をしていることを実は身近で皆さんご存知でいらっしゃると思うんです。でこういうところに対してどうしようかっていうところの問いをもう一度投げていくと実はなかなか答えが出てこない。でそれを社員一人一人、今度は一人一人に目を向けていくと、実は一人一人はみんな人としていい人だと、うんうん、それがチームになったり、うんうん、チームとチームの間になった途端に、うん、なんか人が変わったようになってしまう、うんうん、この辺を、まあ、丁寧にですね、
なるほど、
セミナーの中で伝えていっていってます、
うん、そこに目を向けていただくのが SDGs の17項目っていうことなんですかね。
そうなんです、
なるほど、
はい、
なるほど、ありがとうございます。はい、ではですね、 まあ、未来ですね、今後、はい、今の活動を続いてどんなことを、ね、実現されていきたいですかね。
はい、ありがとうございます。企業が魅力ある事業となってですね、若者であふれる地域の活性に貢献する、まあ、そんな姿を目指して今後も SDGs を活用した企業の支援活動を行っていきたいなと、うん、そう思ってます。でそのためには、私が尊敬をする和仁達也先生、日本キャッシュフローコーチ協会の代表してもいらっしゃる和仁先生が大切になさってらっしゃる安心安全ポジティブな場、うんうんうん、これを土台に変化対応型の組織構築をサポートしていこうと思ってます。うん、SDGs って、私こう思うんですね。木の幹で例え、木で例えるとですね、幹じゃないかなと思います。そうですね、その安心安全ポジティブっていうものを土台、要するに、木でいきますと根だとしますと、うんうん、根が太く長くこう張っている幹であれば、うんうん、その幹を通してですね、青々と生い茂る葉っぱだとか、うん、それから果実、これが生まれてくると思うんですね。うんうん、これ言い換えると、いくら SDGs があっても、木の下にある根っこがしっかり張ってなければ、うんうんうんうん、ただの形だけになってしまって、実は結ばないと思うんですね。まあ、ここでいう実はブランディングだとか、うんうんうん、社員の定着だとか、地域や取引先に愛される、まあ、会社づくりみたいなことを指してまして、こういうそのツールである幹、SDGs を活用してその実をたくさん結ぶ、そんな企業さんをこれからもたくさん作っていきたいな、ご支援していきたいと思います。
はい、ありがとうございました。では最後に1曲をお送りします。今回はね、水野さんに選んでいただいたんですが、なんかやっぱり思い入れがある1曲っていうことですね。
そうですよね、うん、はい、ぜひご紹介いただければなと思うんですけども、はい、こちらがコキアのあの日の私にということで、はい、選ばれた理由というのは、
はい、実はこれは、もう3年前ぐらいになりますが、
はい、
私がそのセミナーで薄い反応で、悩んでる時に、当時の上司が一緒に行かないかと、はい、で誘って、いただきました自己啓発の合宿、うん、でその中で流れていた曲なんです、
はい、
テーマは標準装備といいまして、うん、まあ、いわばありのままの現在の自分をそのままに表せば伝えられるんだと、そういうテーマの合宿だったんですが、うんうん、その中で今の自分があるのは偶然でも何でもなくて必然だと、
はい、
で10年前の自分に向かって手紙を書くというワークがあったんですね。うんうん、で手紙を書いているとここまで導いてくださった方への感謝の気持ちがぐっと込み上げてきてまして、はい、うん、その合宿での学びとか思い出とともに、この曲を胸に刻んだことが、はい、コンサル業をやっている今の自分につながっています。
なるほど、ありがとうございます。それではお聞きください。コキアであの日の私に。はい、今日はゲストに SDGs ビジネスコンサルタントの水野光弘さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。いかがでした？
いやー、初のメディア登場でむちゃくちゃ緊張しました。
おー、ね、なんか落ち着いてね。
落ち着いてすごい、
いい声で、
はい、
はい、
うん、ありがとうございます。SDGs に触れたことがなかったので。
そうですよね、なかなか聞きたい、うん、聞くけど知らないですよね、はい、うん、どういう意味なのね。ちょっと太極拳と SDGs はまたこの後に聞かせてい
ただきたいと思います
。ぜひありがとうございます、はい、そしてこう10月の29日30日にセミナーを開催されるということなんですよね。
そうなんです、フロントセミナーとしてまして、はい、1回につき4人様限定のちょっとミニセミナーなんですけども。
少ないですね。
はい、はい、
こちらもあっこちらも SDGs についてのっていうことですか？
はい、そうです。
わかりました、はい、こちらもし参加したいなっていう時には、何かホームページとか Facebook などで水野さんにお問い合わせなどできますでしょうか？
はい、ありがとうございます。Facebook で、
はい、
ですね、投稿を差し上げていこうかなと考えてまして、うん、そこにランディングページを貼っておりますので、はい、そこからお申し込みいただけるような格好にしようと思ってます。
ですね、わからない方はね、私のタイムラインでも聞いていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました
。山田、今日には素敵なね、お話ありがとうございました、はい、そして来月 も、
はい、
もうゲストさんが決まっているところで、
は
い、
今度は広島の呉からですね、
あら、
ボビーって言ってたけど、徳能さんという、
はい、
呉の税理士会の重鎮の方ですね。
はい、お、
まあ、話していただけるかどうかわかんないですけどね、はい、元パチプロなんですよね
なんかいろんな不思議な経歴がある、は
い
は
い、さすらいのギャンブラーの話を聞きたいと思っております。
はい、徳能さんということでお楽しみに、はい、ということで番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問を募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください。
次回は10月26日火曜日14時にまたお会いしましょう。
この番組は全日本獣犬連盟横浜支部の提供でお送りしました。79.1 KCB